詩引き第6章、イスラエルの人々は、また、地の前に悪を行ったので、地は彼らを7年の間、ミディアン人の手に渡された。ミディアン人の手は、イスラエルに勝った。イスラエルの人々は、ミディアン人のゆえに、山にある岩屋と、ゴラ穴と溶岩塔を自分たちのために、作った。イスラエル人が種をまいた時には、いつもミディアン人、アマレク人、及び東方の民が登ってきて、イスラエル人を当天周囲。イスラエル人に向かって陣を取り、地の産物を荒らして、ガザの付近にまで及び、イスラエルのうちに命をつなぐべきものを残さず、羊も牛もロバも残さなかった。彼らが家畜と天幕を携えて、稲子のように多く登ってきたからである。すなわち、彼らと、そのラクダは無数であって、彼らは、国を荒らすために入ってきたのであった。こうして、イスラエルはミディアン人のために、非常に衰え、イスラエルの人々は死に呼ばわった。イスラエルの人々が、ミディアン人のゆえに、死に呼ばわったとき、死は、一人の預言者を、イスラエルの人々に使わして、彼らに言われた。イスラエルの神、主は、こう言われる。私は、かつて、あなた方をエジプトから導き上り、あなた方を奴隷の家から携え出し、エジプト人の手、及び、すべて、あなた方を、知恵たげる者の手から救い出し、あなた方の前から彼らを、追い払って、その国をあなた方に与えた。そして、あなた方に言った。私は、あなた方の神、主である。あなた方が住んでいる国のアモリ人の神々を恐れてはならないと。しかしあなた方は私の言葉に従わなかった。さて、地の使いが来てアビエゼル人、ヨアシに属するオフラにあるテレリンの木の下に座した。時にヨアシの子、ギデオンはミディアン人の目を避けるために酒舟の中で麦を打っていたが、地の使いは彼に現れていった。大勇士よ、地はあなたと共におられます。ギデオンは言った。ああ、君よ、主が私たちと共におられるならば、どうして、これらのことが私たちに望んだのでしょう。私たちの先祖が、主は我々をエジプトから導き上られたではないか、と言って私たちに告げた、そのすべての不思議な見業は、どこにありますか。今、主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。主は振り向いて彼に言われた。あなたは、このあなたの力を持って行って、ミディアン人の手から、イスラエルを救い出しなさい。私が、あなたを使わすのではありませんか。ギデオンは死に言った。ああ、主よ、私は、どうして、イスラエルを救うことができましょうか。私の種族は、マナセのうちで、最も弱いものです。私は、また、私の父の家族のうちで、最も小さいものです。主は、言われた。しかし、私があなたと共におるから、一人を撃つように、ミディアン人を撃つことができるでしょう。ギデオンはまた主に言った。私がもし、あなたの前に恵みを得て、いますならば、どうぞ、私と語るのがあなたであるという印を見せてください。どうぞ、私が、備え物を携えて、あなたの元に戻ってきて、あなたの前に備えるまで、ここを去らないでください。主は言われた。私は、あなたが戻ってくるまで待ちましょう。そこで、ギデオンは自分の家に行って、ヤギの子を整え、一エパの粉で、種入れぬパンを作り、肉をカゴに入れ、厚物を壺に盛り、テレリンの木の下に寄る、彼の元に持ってきて、それを備えた。神の使いは彼に言った。肉と種入れぬパンを取って、この岩の上に置き、それに厚物を注ぎなさい。彼はそのようにした。すると、主の使いが手に持っていた杖の先を出して、肉と種入れぬパンに触れると、岩から火が燃え上がって、肉と種入れぬパンとを焼き尽くした。そして、主の使いは去って見えなくなった。ギデオンは、その人が主の使いであったことを悟って言った。ああ、主なる神よ、どうなることでしょう。私は顔を合わせて主の使いを見たのですから、主は彼に言われた。安心せよ、恐れるな。あなたは死ぬことはない。そこで、ギデオンは死のために祭壇をそこに築いて、それを、主は平安、と名付けた。これは、今日までアビエゼル人のオフラにある。その夜、主はギデオンに言われた。あなたの父の雄牛と、7歳の第2の雄牛とを取り、あなたの父の持っている、バールの祭壇を打ち壊し、 その傍らにあるアシラ像を切り倒し、あなたの神、地のために、この砦の頂に、石を並べて祭壇を築き、第二の大石を取り、あなたが切り倒したアシラの木を持って、燔祭を捧げなさい。ギデオンはしもべ、十人を連れて、主が言われた通りに行った。ただし、彼は父の家族の者、及び町の人々を恐れたので、昼、それを行うことができず、夜それを行った。町の人々が朝早く起きてみると、バールの祭壇は打ち壊され、その傍らのアシラ像は切り倒され、新たに築いた祭壇の上に、第二の大牛が捧げられてあった。そこで彼らは互いに、これは誰の仕業か、と言って問い尋ねた末、これはヨアシの子、ギデオンの仕業だ、と言った。町の人々はヨアシに言った。あなたの息子を引き出して殺しなさい。彼は、バールの祭壇を打ち壊し、その傍らにあった、アシラ像を切り倒したのです。しかし、ヨアシは、自分に向かって立っている、すべての者に言った。あなた方はバールのために、言い争うのですか。あるいは、彼を弁護しようとなさるのですか。バールのために、言い争う者は、明日の朝までに殺されるでしょう。バールがもし神であるならば、自分の祭壇が打ち壊されたのだから、彼自ら言い争うべきです。そこで、その日、自分の祭壇が打ち壊されたのだから、バール自ら、その人と言い争うべきです、と言ったので、ギデオンはエルバールと呼ばれた。時に、ミデアン人、アマレク人、及び東方の民が、皆集まってヨルダン川を渡り、エズレルの谷に陣を取ったが、主の霊がギデオンに臨み、ギデオンがラッパを吹いたので、アビエゼル人は集まって、彼に従った。次に、彼がアマレクマナセに、使者を使わしたので、マナセ人も、また集まって、彼に従った。彼がまた、アセル、ゼブルン、及び、ナフタリに使者を使わすと、その人々も登って、彼を迎えた。ギデオンは神に言った。あなたがかつて言われたように、私の手によって、イスラエルを救おうとされるならば、私は、羊の毛、一等分を内場に置きますから、露がその羊の毛の上にだけあって、血がすべて乾いているようにしてください。これによって、私は、あなたがかつて言われたように、私の手によって、イスラエルを、お救いになることを知るでしょう。すなわち、そのようになった。彼が翌朝早く起きて、羊の毛をかき寄せ、その毛から露を絞ると、鉢に満ちるほどの水が出た。ギデオンは神に言った。私を、お怒りにならないように願います。私に、もう一度だけ言わせてください。どうぞ、もう一度だけ、羊の毛を持って試させてください。どうぞ、羊の毛だけを乾かして、地には、ことごとく、露があるようにしてください。神は、そのよ、そうされた。すなわち、羊の毛だけ乾いて、地にはすべて露があった。